夏の富山立山ボラボラ、イエーイ、
やったー、ボーンってゴー。
はい、はい、というわけでちょっともうオープニングでもすでに告知始めもう言いましたけど、
はいはいはい、
私てっぺいですね、家族3人でただいま、うん、富山県は中新川郡立山町、
ああ、はい、郡があるのがいいですね、中新川郡に入るんだ ね、
はい、瀬戸、はい、瀬戸という場所にいます。
瀬戸、
はい、これね実はね面白いんですけど、まあ、瀬戸物の瀬戸なんですよね。
ああそうですか、
はい、焼き物がこの辺り有名で、すぐ横に公の施設があって、そこでなんか結構綺麗な焼き物を販売してたりとかするんですよね。
あ、そうか、そんな、そうですか、そういうところの立山町に焼き物があるっていう、ちょっと分からんかった、知らんかったことですね。
だから僕らといえば瀬戸といったらなんかあの、まあ、瀬戸内海あたりのねことをこう思い出すんですけど、実は富山にも瀬戸物はあったということで。
なるほどなるほど、はい、まあ、そういう、はい、産物からあの地域の名前が出てるんですね。
そうですね、ちょっと新たな発見をしましたけど、まあ、そこのですね、あの、はい、移住体験施設に、8月4日から明日の8月8日ですね、チェックアウトするんですけ ど、
まあ、
今ちょっと7日の日曜日に収録してますが、はい、4日から、まあ、8日まで宿泊させていただいております。
はいはい、
はい、
でそれで、
はい、あの、
だと最初に聞いておいた方がいいと思うんですけども、
はい、
それから先はまたどっか違うところ移住じゃ移動するんですか。
そうですね、まあ、今の予定としては、
うん、
まあ、4日から8日まで、8月4日から8日まで2022年ですけど、まあ、こちらの、うん、移住体験施設にお世話になって、
瀬戸の、
はい、で明日ですね、8月8日から、
うん、
まあ、今考えてるのは、
うん、
10日まで、
あ、8月10日まで、
10日まで、うん、あの立山登山楽しんで。
おお、なるほど、これは山の、
そう、これは本当にあの2000メーター以上行きます。
そりゃそうやね、はい、
でそして10日から
うん、
まあ、16日ぐらいまで、あの、まあ、長野県の、霧ヶ峰、
ああなるほど、
新潟やったかな、長野県やったかな、
うん、まあまあ長野でいいでしょう、
はい、あの霧ヶ峰っていう、はい、あのね、三菱のエアコンにもね同様の名前のエアコンがありますけど、ね、まあ、そことの関連性は知りませんが、とりあえず長野県の霧ヶ峰に、うん、10日から16日ぐらいまで、まあ、これはもう、快適な生活は明日までで、
うんうん、
立山からその霧ヶ峰は、うん、もうあの、うん、いつもの貧乏キャンプ生活が始まるんですけど、テント生活ですね。
なるほど、なるほど、はい、そうか、そうか、
まあ、そんなスケジュールです。
あ、なるほどね、あ、分かります、あの霧ヶ峰、ね、引いてみたらどうも、やっぱり長野県みたいですね。
ありがとうございます。
はいはい、多分間違いないと思います、
はい、まあ、まあ毎年ね、あのちょっと夏に長期で家族であのキャンプして、うん、まあ、去年はあの新潟県の笹ヶ峰っていうところに行きまして、
うん、ああそうやったね、はい、
で笹ヶ峰に、うん、で熊に会ったりとかいろんなおもろい体験があったんですけど、
お前お
前ありましたけど、まあ、今年は富山県と長野県ということで、
なるほど、は
い、
なるほど、
楽しませていただいております。
もう、まあ、本当お前ら、まあ、結婚してからずっとそんな生活やっとるな。
そうですね、まあスイス行ったりとか、
うん、まあ、あのスイスもそんな行ってたのね、
そうなんですよ、はい、で、まあ、あのコロナでスイス行けなくなってからは、
はいはい、
こっちの、あの北陸になるんかな、まあ、中部地方の方でよう楽しませてもらってるんですけど、はい、なんで、まあ、ちょっとこのコーナーではそのあたりのちょっと今のこの富山県のあたりの話とか、あとやっぱり皆さん気になってるのはあの例の豪雨、大豪雨でのね、あの、まあ、滋賀県はじめ福井県とかこっちのあの富山県もだいぶ大水害あるんですけど、
日本海側が今度は大変やったね。
そうなんですよね、で実際僕らね8月4日に大阪から富山に来てるんで、
あ、ほうほう、
まさにその、まあ、ど真ん中にいてたわけなんですよね。
あ、もうこれは移動は車やね、
移動車です、
了解、
はいはい、だからまあその雨の様子とか、まあ、こちらの独特の気候がありますんで、まあ、そんな話とか、あとあの海水浴場にあの2カ所行ってきましたんで、ちょっとそこら辺の情報共有もしたいかなと思います。
はいはい、はい、お願いします、
はい、あ、ちなみにですね、今私 の、 あの嫁さんと娘は、
うん、
この、施設の近くにあのアウトドアショップのモンベルがありまして、
モンベルどこでも出しとるな、
モンベルはもう頑張ってますね、本当日本のアウトドアを牽引してる会社と言っても過言ではないんですけど、
結構そういう立場になってきたね、
そうですね、まあ、そのモンベルのここの施設から車で15分ぐらいある場所に、 うん、まあ、今こあの明日からちょっと立山登山始まりますね。まあ、ちょっとその辺りで使う、まあ、簡単な登山道具を買いに行ってます。
あ、なるほどなるほど、
はい。じゃあ早速ですけど、まずアクセスですね。これがすごい面白かったんですけど、
うんうん、
はい、大阪からですね、まあ、今我々がいる施設までだいたい距離にするとですね、
うんうん、
まあ、380キロぐらい、うん、70キロぐらいかかりまして、今回朝のね、もう8時、いつもちょっと僕ら出発遅れるんですけど、はい、もうあの、うん、今回はまあゆい娘も頑張ってくれたということで、はい、朝の8時半前にですね、もうあの、うん、8月4日なんですけど、大阪を自宅をスタートして、
あ、そんなに出られてね、
出られまして、はい、でこっちに到着したんが、うん、今夕方の4時前と、
お、16時前
いうことなんで、まあ、そこからだいたい逆算したら、まあ、何時間ぐらいですかね、7時間8時間ぐらいかかったというような。
あ、ほんま結構かかったな。
結構かかりましてね、距離もまあ400キロ弱ということで、うん、で、まあ、このかかった理由の一つがやっぱりこの豪雨にあったわけですよね、
うん、あ、道中で、
うん、すごい雨で、とにかくもう、雨雨雨って感じで、まあ、ルートとしてはまずあの名神の吹田インターチェンジから、
うん、
あの、まあ、名神高速道路ずっと使って、
うん、
で大阪京都滋賀ですね、
うん、
で、まあ、滋賀県の、 あの孤島の方ですね、あっちの、
あ、
ね、うん、だから、まあ、あの長浜とか、
うん、そうそうそうそう、
まあ、あの、うん、ま、米原とかあっちの方ずっと走っていったわけなんですけど、うん、
琵琶湖の東側走ったわけ、ね、
そうですよ、琵琶湖の、ね、西側走るルートも実はあったんですけど、うん、やっぱりこ名神高速使った方が早いということで、
あ、それはやっぱりそういう時はそれがいいね。
そうですね、琵琶湖の東の方ずっと南から北に走って、で、あと、あの福井の方からあの北陸道に行って、
お
う、はい、で、あの、ずっと石川県、そして富山県に入ったわけなんですけど、
なるほど、
うん、あの、もうとにかく雨がすごくて、
うん、
はい、特にですね、ま、僕が記憶にあるのはやっぱりこう長浜あたりというか滋賀県に入ってしばらくしてから、
うん、
あの、もうその雨のレベルがちょっとすごく うん、なりましてですね、
なるほど、
うんうん、まあ、8月4日やったんですけど、
うん、
でもこの富山県もあの福井県とか石川県のあたりが一番ひどくて、
なるほど、
で実は一回ね事故渋滞があったんですよ。
あ、なんと、その中でまた事故があった。
確かね、なんとかのトンネルっていう福井県か石川県のトンネル出たところで、
うん、
あのレクサスっていう、あの、まあ、すごい高いいい車があるんですけど、
あ、高級車よね、
高級車で、その車がもうあの前の部分がもうほぼなくなるぐらいの大きな事故がありまして、
ほら、おっついな、それは。
で、うん、で後からなんかちょっといろんなサイトとか見たら、どうもあの中央分離帯に ぶっ込んだらしいんですよ、車が、はい、でけど、まあ、こんなええ車やしそんなぶっ込むことないねんなと思ったんですが、多分ですけど、僕の想像ですけど、あの豪雨ですね、あの土砂降りで、まあ、いわゆるハイドロなんとか現象っていうんですか、地面とタイヤの間の水の膜ができて、でそれで車が制御不能になって、でおそらく中央分離帯にぶつかって、まあ、ただ、まあ、幸いにも単独事故 でしかもあの、まあ、僕ちょっと動画撮ったんですけど、その動画を見る限りではあのエアバッグもちゃんと開いてたし、あと、まあ、さすがまあレクサスやなと思ったのは、あの前のエンジン部分全部ぶっ壊れてたんですけど、あの室内はもう完全にちゃんと形とどめてたから、まあ、おそらくあの運転手の人もちゃんとシートベルトして、してたはずなんで、まあ、多分そこまで怪我はしてないだろうなっていうことなんですけど、
お願いたいね、
はい、ただですね、あの雨は本当にちょっと想像外で、もうワイパーの動き方とかスピードがすごくてね、僕の車の、
うんうん、
はい、だから、まあ、その豪雨とで、うん、まあ、車の事故渋滞で、まあ、やっぱあのだったら10分か15分ぐらい多分かかったと思うんですよ、通過するのに。
もう出っ放っていうか、これを、まあ、水っていうか雨でバチッとやられたわけだよね、一発ね。
そうですね、でそれで、まあ、うん、こんだけ8時間9時間ぐらいかな、まあ、かかったわけなんですけ ど、で、まあ、翌日僕びっくりしたんですけど、もうその福井県とかもいろんなところで、もう あと8月5日になると、あの長浜の方でね、あの、うん、川が大決壊して、
あれ高時川かなんか行かれたかな、
あ、そうそう、高時川もね、確かね、あの高速道路で あれがあったんで、あの、
あ、ここね、はい、あの蛍が有名な川なんや。
あ、そうなんですか。
うん、昔蛍がものすごいたくさん出てた、今も多分出てると思いますけどね。
うん、そうそう、もうあの辺りの、あの、ね、橋がもう 上流から流れてきた丸太でもう覆われたりとかっていうのを見て、
うん、
でまあこれ運いいとか悪いとかあんまり言えないんですけど、
はいはいはい、
僕らが仮に8月5日に出発してたら、もしかしたら富山県に到達できてなかった可能性がありますね。
あ、なんか8号線が普通やっていうニュースもあったもんね。
そうそう、8号線が普通で、さらに北陸道の福井県のどっかのトンネルも土砂崩れで通過で できなくなったんで、だから、まあ、高速がダメやって8号線っていう手もあるけど、その8号線すらあの普通になったんで、多分富山県行けてなかったと思うんですよ。
まあ避難指示とかも強制避難とかね、
そうそう、
も
う
どんどん出てきて、僕もあの、まあ、田舎の家が心配やから、
うんうん、
電話したりね、大丈夫か、はい、というようなことで、そんなことしてたぐらい、まあ、うん、焦りましたよね、あの辺りはね。
そうですね。で、あの、まあ、一番そのすごい雨やなと感じたのが、まあ、その事故現場やったんですけど、
あ
の途中でね、小矢部川サービスエリアっていう、
分かる、
はい、まあ、多分富山のサービスエリアなんですけど、
うんうん、
まあ、そこでですね、ちょっと休憩しようかということで、
あ
の車を止めてですね、そのサービスエリアの道路の中に、サービスエリア その建物の中に行こうとしたんですけど、もう雨がすごすぎて、
なんと、
うん、もうびしょ濡れ、
あ、もう出るんが怖かったよ、怖い自分がもうね、もう大変やったね、
怖かって、もうびしょ濡れで、
うん、
で、まあ、そこのサービスエリアでちょっとあのせっかくやから、まあ、ここ来たからちょっとここでしか食えへんもん食おうかいうことで、
はい、
以前あの連邦の白っぽいのさんから、
うん、
あのいただいたですね、あのブラックラーメン、
あ
れがですねサービスエリアで売ってたんで、そのブラックラーメンともう一個別のラーメンをいただきまして、
は
い、あの白エビラーメンとかね、ブラックラーメンとかあるんですけど、
あのイカとかあんな用途いるところやからな、
そうそう、でそれをいただいて、まあ、ちょっと休憩してすごい美味しかったんですけど、
はい、
でまた雨の中車までびしょ濡れになって戻って、
あ、まあ、それ戻った時も雨降っとったわけ、
もう空もう全然止まないですよ。でもうサービスエリア の駐車場にあの巨大なあのトレーラーが通ったんですよね、はいはい、車何台も上に積んでるようなトレーラーが通って、もうそのトレーラーがですね、なんか通ったところ川の上通ってるぐらいの水の流れでして、
まあね、
だからあの8月、まあ、3日4日5日にかけてのあの豪雨ってちょっと、ね、うん、体験されてない方はわからないと思うんですけど、あれはちょっと本当に想像を絶するもんがありましたね。
まあ、本当に言ってみたら恐怖心みたいなものが、ね、感じるわね。
そうですだから、
まあ、映像では分からんからね、うん、テレビで見れてもね
全然分かんないですね。もうあの本当にあのワイパーの速度とか大丈夫かなと、ちぎれるんちゃうかなと思うぐらいですね、すごい雨でした。
なんか本当にひょっとしたら部屋の中に入ってくるんか違うぐらいのね、もう、うん、感じ、なんかこうスピードボートで海航海してるみたいな感じやね、一瞬ね。
そうですね、はい、
はいはい、
でまあ、
まあ、そんなとこあって、
そうですね、で無事ね、確か立山インターで、
うん、
あの北陸道から降りまして、
はいはいはい、
はい、でそこからずっと下道で、まあ、ここの、うん、新瀬戸の瀬戸か、瀬戸の立山町の瀬戸のあたりまで、まあ、やってきたというわけですね。
ああ、なるほど、なるほど、分かった分かった、はい、
でまあそんなこんなで、
うん、
まあ、1日目はもう大雨の1日やったんですけど、
なるほど、
これがですね、うん、翌日8月5日金曜日、まあ、富山 Day2 なんですけど、
う
ん、もうこれが嘘のようにですね晴れまして、ちょっともう面食らいましたね。昨日の大雨何やってんっていう、
ほんまやね、
だからこの変化っていうのがもしかしたらこの日本海側の天気の特徴なんかなと。
ああね、まあそうかも分からんね、確かにね、
なんか安定してないというか、まあ、逆に言うと変化があって面白いっていう方も、まあ、できるかなと思ったんですけど、
まあ、特にやっぱり地球温暖化でなんかものすごいそういう荒れる天気になってるね、
う
ん、最近は。
そうそう、なんかよう言う、いやすいませんすいません、ちょっとあの、レコーダーの電池が切れてしまいまして、はい、今ちょっとあの明日立山に持っていくランタンの電池を炭酸電池2本使いました。
はい
はい、なんでまたあのここから収録スタートでございます。
はい、行きましょう、再スタート、
はいはい、まあ、というわけで、まあ、2日目ですね、まあ、あの昨晩の雨が嘘のような晴れになりましてですね、まあ、ちょっと温暖化の地球温暖化の影響も受けてるのかなというような話題でございまして、
そういうことかもわからんね、極端にガーッといった場合がね。
そうですね、でこの日はですね、はい、
うんうん、
あのちょっとせっかく富山に来てるということで、まあ、海水浴に行こうかなと
あ、なるほど、
はい、いうことで、まあ、こちらの施設からですね、うん、車で、まあ、50分ぐらいの場所にある、
うん、
あの石田浜海水浴場という、
へ、
はい、これはね、うん、富山県黒部市になるんですけど、
あ、黒部やな、
はい、黒部市になりまして、うんうん、まあ、海の方にこうずっと降りていく感じなんですけど、
うん、
はい、そちらの方に行きまして、うん、はい、でまあ、ここの、あ、はい、どうぞどうぞ。
それが雨晴らしいうとこか。
いや、これはね、雨晴らしはね、全然場所違うんで。
あ、ちゃうの。まず石田、はい、石田浜行ったわけやね、はい、
まず石田浜に行きまして、ま
あ、黒部町やね。
黒部町です。で、なんでここ行ったかっていうと、うんうん、今僕らがいる立山町から、まあ、一番大体近いあの海がこの辺りなんですよね。はい、なんでこの石田浜海水浴場行きまして、
うん、
はい、でまあ、ここで、まあ、1日ちょっと遊んだんですけど、まあ、この石田浜海水浴場のちょっと面白いなっていうところは、
うん、
あの、まあ、面白いかどうか分かんないんですけど、あの、あの 海水浴場の横に、まあ、町があって、で、
ま
あ、でそこの町にあの駐車場があるんですけど、結構あの駐車場の数が、あの、なんていうか、こう大きな駐車場があるというよりかは、5、6台止めれる駐車場がいく何台かこう点在するような形で
なるほど、
海水浴場沿いにあるんで、
わかるわかるわかる、
まあ、だからあのメリットとしては、あの自分が遊びたい海水浴のところの一番近い駐車場を決めるっていう意味で、
うん、
まあ、あの、すごいいいかなという感じがしました。
なんかあの個人経営の駐車場なんやろね、それね、みんな。
あ、いや、もしくはあの、まあ、公の市かなんかがその使ってない土地を、まあ、借り上げて、そこに駐車場を作ったような雰囲気でしたね。あの、だって駐車場自体はもう全部無料なんで。
あ、なるほど、
まあ、
あ
の、私がやる意味はないかなっていう思いましたんで。
あ、そうか、無料やったよね、有料の駐車場も出てたけど。
そうです。で、僕らはですね、まあ、その中の駐車場の一番多分、まあ、真ん中というか一番メイン の、
うん、
あの、公衆トイレとかシャワーがあるあの駐車場があったんで、
あ、
まあ、そこも 5,6 台ぐらいしか車止めれなかったんですけど、
はいはい、
まあ、結構朝早く、そうですね、朝7時、8時半ぐらいに着いたんかな、駐車場に。
まだ空いとってん。
空いてました、空いてました。で、でそこで、まあ、車止めて、でもすぐ目の前にある、あの、道路またいで目の前にある海水浴場で遊んでたんですけど、
うんうん、
あの、海の水自体はなんかそこまで透明感のある海じゃないんですけど、
う
ん、
あ、そうか、う
ん
う
ん、はい、ただなんかあの面白かったのが、あの海の中顔突っ込んで、まあ、あの水中眼鏡でこう見るとですね、
お
う
お
う、あの水の中にこう結構なんていうか、こう波みたいな、あの、あの、例えばですね、あったかいお湯を冷たい水に入れたらなんかこうふらーってなるじゃないですか。
あ、わかる、
蜃気楼みたいな感じで。
わかるわかる、う
ん、なんかあんな感じのものが結構、水中の中にこう見えてたんで、でなんか、なんか水に温度差があるんかなと思って、
うん、
まあ、不思議やなと思って海水浴しとったんですけど、なんか後から聞くと、てか僕の娘が言ってたんですけど、
うんうん、
なんかあれはどうもあの近くの川から水が、あの、淡水が流れてきて、なんかそれが海水と混ざった時にああいうなんか層ができるらしいですね。
ああ、なるほど。
急に視界がこうなんか見えなくなるんですよ、モザイクかかったみたいに、
はい、あ、分かる分かる。
で、時間が経つと多分その淡水と海水がよく混ざって、またあの透明度の高い海になるみたいな。
なるほどなるほど。
なんかそういう現象があの各地でこの見られたのがこの石田浜の海水浴場でしたね。
面白いね。あの立山があってね、
はい、
あの黒部町のあたりっていうのは、まあ、名水もいっぱいあるんやけども、
う
ん、
そうそう、
ひょっとしたらその海の中でですね、その湧水があったか、うん、あるいは黒部川をはじめいろいろ急流の川が流れてる、そういう、うん、まあ、ゆうちゃんが言うたように、そういうような水と、うん、海水がなかなか混じりにくいので、そういう不思議なものがあったんかもわからんね、
う
ん、
そうですね。
で、あのバックにはね、立山の水があると思います。
あります、あります、うん、あのもうあのいろんなとこからあの湧き水出てますし、で、文雄君の好きなあの昭和の名水百選もありますから。
あるあるあるあるもうあの辺りはもう何回も行ったところです。
でね、ちょっと今思い出したんですけど、あのちょっとこの海水浴場から離れますけど、僕らが今いるこの立山町の辺りで、あの、うん、バンバ島っていうね、面白いでしょ、あのババじゃなくてバンバ島っていうね、うん、あの山の方になんか行ったらあるらしいんですよ。
なんかなんとか島っていうのあの辺多いね、割とね。
そうなんですよ、はい、で読み方が、まあ、ババやったら分かるんですけど、
うんうんうん、
ちゃんとローマ字でまあ、N って書いてました。 BANBAN って書いてたんで、これなんかもしかしたら俺らとなんか関係あるのかなとかちょっと思ったりとか。
なるほど。
もともとね、文雄君滋賀県の生まれなんで、
はいはい、
まあ、滋賀県と富山県で国道8号でつながってるっていう関係もあってね、
まあ、北陸の一部やもね、僕
はそうなんですよ、ね、何かこう関連があるんかなっていうのもちょっと一瞬思いましたね。
ほんまやね、面白いね、うん、あ、この辺なんか信仰の山やから、富山って立山はね、
そうなんか過去現在未来みたいなね、なんか信仰が
ものすごい面白いわ、こうはもうね、
は
い、
あとちなみにあの里山、里芋のね、なんか名産地でもあるらしいですね、この辺りは。
あ、里芋とか小芋とかね、美味しい ね、あの辺はね、
はい、
まあ、それと魚形市もものすごいうまいわね。
そうですね、はい、
まあまあ、そんな万馬島もあったということですよね。
そうですね。で、この、ごめんなさい、また石田浜海水浴場に戻るんですけ ど、ここ有名なのがですね、翡翠が取れるというあの海らしいんですよ、翡翠。
なる、分かる分かる、
はい、白色と緑色のね、
うん、
分
かる分かる。
で、なんか翡翠はあの中国ですごい人気があるとか、なんか買い取ったんで、うん、あ、ちょっとこれは翡翠探して売ろうかなと思って、
なるほど。
で、実はこの石田浜海水浴場で主に何をしたかというと、あの翡翠探しを僕ら海水に潜ってやってまして、
なるほど、
まあ、いくつか取ってきたんですけど、
ほんまに、
ただこれが翡翠かどうかはちょっとまだ定かではないといったところですね。
そうやね、なるほど。それね、あの長野県の方から流れてくるね、翡翠が。
あ、そうなんですか。
うん、多分そうやと思いますよ。
あ、なるほどね。
新潟県と、ね、その富山県の境ぐらいのところで、ね、
うん、
上越海岸っていうのがあるんだけど、その辺りがね、浜で翡翠が取れるんですよ。
あ、なんかすごい綺麗な色のね、石は確かに、うん、あの海の底にいっぱいあったんですよ。
うんうんうんうん、
なんで、まあ、もしかしたらあの中にその、ね、長野県から流れてきた翡翠があるかもしれないなと。
ね、え、あ、そら、まあ、やっぱり海流で流れてくるんやろ
う
ね。
そうですね、
多分ね、はい、うんうん、いろんなことがね、おもろいね。
ああ、であとあの、うん、ただね、この石田浜海水浴場はちょっとデメリットがあって、結構ね、あのすぐ深くなるんですよね。本当それこそ5メーターぐらい進んだらガーンと深くなるんで、まあ、
ね、
あんまりその小さい子供とかの海水浴には適さないかなというような感じ。ああ、まあ、それでも小さい子いっぱいいましたけど、
まあ、慣れてるといいけど、突然ね、都会の人が行ってやると危ないかもから
ね。そうですね、だからまあちょっとそこら辺気をつけた方がいいかなという感じがしました。
要注意は急部会ってことやね。
そうですね。で、あとあの魚とか貝とかはそんなにいないんで、なんか僕らみたいにこう狩猟目的とした人たちが行ってもあんまり面白くないかなという感じもしましたね。
狩猟最終日には無関ということ
ですね。そうですね、
なるほど、はい、おもろいな、はいはい、ただまあ翡翠は取れたわけ、翡翠らしいもんが、
翡翠らしいものは取れました。
また後で僕鑑定しますわ。
あ、お願いします。あの大阪持って帰りますんで、はいはい、よろしくお願いします。
持って帰ってください、はいはいはい、
あとね、まあ、海水浴場っていう名前なんですけど、特になんか海の家があったりとか、
あ、なるほど、
売店があったりとか、もうそういうとこじゃない、もう本当にあの田舎の普通の海水浴っていうか、砂浜が、砂浜と、まあ、砂浜もね、正直あんまりなんていうんですか、こう素足でこうパッパッパッと歩ける砂浜じゃなくて、
結構
あの大きな砂利というかがあって、あんまりね素足で歩くと怪我するんで、まあサンダルは履いといた方がいいかなと思いました。だからあんまりその何ですか、街を上げてここにお客さん呼ぶとかじゃなくて、まあ来たかった勝手に来てくれと。で、まあ警備員さんも一人ぐらいしかいないで、もうあの地元のおっちゃんがやってるような警備員さんで、まあその警備員さんにいろいろ僕ら話聞いて、おもろい話も聞けたんですけど、まあ名水がすぐ近くで湧き出るとかね、
あるあるある。
ただ海水浴場としてはそんなチャラついた様子はないんで、
なるほど、
なんかそのなんだろう、あのヤンキーの人がいたりとか、なんかそういう場所はないですね。
あのライフセーバーの方がなんか台の上乗ってるようなところではないわけやね。
全然いなかったですね。もうその地元のおっちゃんがなんかあのコンテナの中でこうじっとこっち見てるぐらいの感じで。
あ、そうかそうか、まあ、それでもまあ、はい、おっただけマシやまだな。
そうですね、はい、そうです、まあ、そういう海水浴場が、
わかる、よう分かる、
はい、石田浜海水浴場でございます。
素朴な海水浴場
で、
まあ、休暇には気をつけようということやね。
そういうことですね。
了解、はい、
はい、で降って、まあ、これが2日目なんですけど、
はいはい、
うん、で3日目8月6日土曜日、まあ、今収録してるのが7日なんで、まあ、昨日ですね。
あ、ほんまやな、うん、
はい、昨日はですね、そのさっきちょっと言いましたその、
はい、
雨晴らし海水浴場、
そうそう、
はい、またの名をね、またの名っていうか本当はあの 松田江海水浴場っていう名前なんですけど、
お、ま、松田江って松の楽器の松か、
ね、松と、そうそうです、あのパイナップルというか、あの松にですね、え、太いって書いて、で枝と書く、
面白いな、これ、
これで、松田江海水浴場って言って、あの太田地区っていう場所なんですよね。
富山県の、
富山県、
黒部町か。
いや、これはね、高岡市ですね。高岡市。
あ、高岡、まあ、高岡言ったな。
まあ、より石川県に近づいた方ですね。
うん、ほんまやね、高岡市は、ね。は
い、まあ、高岡市の太田地区、太い田んぼの太田地区なんで、まあ、これの文字で松田の田で、で枝っていうのが、まあ、木片の支えるの枝なんで、まあ、これはちょっと意味が分かんないですけど、
分からんけどね、
はい、ただちょっとなんか地元民以外にはなかなか分かりにくい地名なんで、まあ、僕はどっちかというと雨晴しキャンプ場とかね、うん、海水浴場ってつけた方がなんか分かりやすいんじゃないかなっていうのはちょっと思いました。
なんか雨晴し言うたら一見パッとこう妖怪の名前みたいな感じやね。
そうそう、なんかね、あの源義経伝説がある場所で、
あの辺りはあれ多いね、
うん、そうなんですよ。ですぐ近くに雨晴し、うん、道の駅、道の駅雨晴っていうところがあって、
いね、
はい、うん、でそこの目の前にすぐあの JR の氷見線っていう線路がそう通ってて、
うん、ああ分かる分かる、
うん、はい、でその氷見線の向こうがすぐ海岸なんですけど、うん、そこにね、うん、義経岩っていう岩があって、
ああなるほど、まあ、
なんか義経が逃げてきたかなんかした時にこう天気が味方したかなんかっていう伝説がなんかあるらしいですね。
なんか隠れたとかそんなことがあるんやろね。
そういうことですね。
面白いね、はい、まあ、あの伝説もいっぱいあるところ、あの富山とか石川のあたりっていうのはね。
そうなんですよ。
新潟にかけてはもう本当おもろいよ、ここは。
はい、で、まあ、この日はここの松田キャン、松田、海岸に行くんですけど、
うん、
実はね、ちょっとしてね、昨日 の、 あの石田浜海水浴場で、うん、実は僕忘れ物してしまったんですよ。
まあ、ようやっとるな、お前。
そうなんですよ、相変わらず多いんですけど、で何を忘れたかというとですね、あのシュノーケルセットですね、これえらいもん忘れてしまいまして、メガネと水中メガネと、あとはあの息するやつですね、
そうね、
あれを2セット、はい、2セット忘れて、
うん、
でもう一個は僕が使ってるあのこれメガネだけなんですけど、水中海中メガネを忘れて、まあ、3つのもん忘れてしまってね、あ、これないとこの、あの雨晴らしの海水浴できへんなっていうことで、
うん、
で実はねこの3日目の早朝に僕それ気づいて起きたんですよ、朝。
ああ、なるほどなるほど。
でやばい、これはいかな、まずいと思って、でつぐみとゆいに言って、うん、そしたらゆいが一緒についてくるっていうことなんで、
ああなるほどなるほど、
はい、2人で車で急いでですね、朝の5時55分にこちらの立山町から出発しまして、
なるほどなるほど、
はい、急いで昨日の石田浜海水浴場の駐車場まで向かいました。
黒部町行ったわけやな。
そういうことです。でね、これどうも、どうあったと思います、なかったと思います。
まああったんやろう。
あのね、駐車場の車止めたとこの駐車場のですね、すぐあの際にですね、まあ、縁石みたいなのがあったんですよね。でそこの縁石に、うん、あのシュノーケルセットを置いて乾かしとったんですよ。そしたらですね、まあ、案の定忘れて、それを車に積み忘れて、そのままここの立山町まで帰ってきてしまったっていうのがまあ経緯なんですけど、
了解了解、はいはい、
でないやろなと思って行ったら、ね、うん、なんとあったんですよ、
う
ん、
よかった、うん、
これちょっと僕またこれでね、富山の印象が良くなったというか、
あ、富山っていいとこやで、
はい、実はね、あの2年前に富山来た時に、この今から行くあの雨晴らしの海岸のところの、まあ、高岡市ですよね、高岡市にあるですね、とある救急病院に僕行ったんですよ。僕が行ったというか、娘のゆいが行って飛び火になってたんで、ちょっと見てもらったらめっちゃ適当に見られたんで、
僕
実は富山のイメージあんまようなかったんですよね。
あ、なるほど、
医者適当やなっていうイメージあったんですけど、まあ、今回の石田浜の忘れ物の件でですね、まあ、その2年前 の、 その話はもう帳消しになって、
まあちょっと、まあ、医者だけやろ、悪いのは。
そうですね、あの民間人はいい人なんで、
そう、
はい、皆さんぜひ富山に来てほしいなと思います。
お前富山もね、あの石川よりも富山の方がいいよ。
あ、それは滋賀県民の意見じゃないんですか、それ。
俺の個人の意見やけど。
そう。いや、それで、ね、ちょっと面白かったんが、で僕がそのシュノーケルセットを忘れた駐車場に、
うん、
実はね、もう一個別のもんが忘れとったんです。これ僕じゃなくて、多分だいぶ1年ぐらい前に多分の忘れ物やと思うんですけど、
それも残っとったやな。
そう、あのエコバッグになんか新品のお茶がね、お茶のペットボトルが4本ぐらい入ったやつが、僕がその置いた縁石のすぐ横にあったんですよ。
それ忘れ物縁石や、それな。
で、あ、これ多分大事なお水、なんか多分こう凍らしたペットボトルかなんかをここに入れて、で後で飲もうかな思って結局忘れたんやなっていうのを見てて、あ、俺も忘れたらあかんなっていう気持ちでシュノーケルセットを置いたのに、
なるほど、
まあ、その数時間後に同じことをしたっていうことなんで、
なるほど、
はい、皆さんもね、車に乗る前になんかどっかに物を置いたら絶対忘れるんで、はい、それはもう置かん方がいいと思います。
まあまあな、そういうことやな、はい、
まあ、こういう失敗僕何回もしてるんですけど、まあ、まだ富山でやってもうだなっていうことで。
ああ、なるほどね。
ただ皆さん、富山は忘れ物というか落とし物が届く県なんで、そこはちょっと知っておいてください。
ね、まあまあ、それとぼちぼちその癖もやめなあかんなって言っても。
そうですね、ちょっと気をつけます。
お前ね、
はい、
でそういうような早朝の一騒動があってからあと、まあ、このなんていうんですか、さっき言うと
天原市の方に
教会みたいな名前のそこ行ったわけでね。
もう大変でしたよ、また帰ってきて。
ほら、そうやろ、
往復2時間かかりましたから。
ちょっとガソリンも高い、昨今大変やったな。
そうですね、まあ、ほとんど信号ないんで。
なるほど。
ガソリン燃費はいいんですよ、ここ。
あ、お前いつも、まあ、燃費運転してるもんな。
そうです、ただ距離が遠いんでやっぱ消費ガソリンは多いですよね。
そりゃそうや、そりゃそうや、
はいはい、で、まあ、またこの立山町帰ってきて、
はい、
で朝飯食べて、
はい、
で今度は家族3人で天原市の方に GO ということで。
これはまあ大した時間かからへん
な。いや、天原市の方が遠いんですよ、実は。
あ、そう。
天原市のあのね、石田浜はね、こっから、まあ、大体50分ぐらいで行けるんですけど、
はいはいはい、
天原市は1時間半ぐらいかかるんですよ。
ああ、そうか、
はい。ただなんで天原市に行ったかっていうと、まあ、石田浜海水浴場、水はまあ綺麗やったんですけど、その狩りができなかったんで。
なるほど、なるほど。
まあ、僕らとしてはちょっとおもんないなと、やっぱ狩りのできるところに行かなあかんなっていうところで、まあ、2年前すでに滞在してたこの天原市の方に今回は今日は行こうかっていうことになったんですよ。
なるほど、分かった、はい、はい。
で、まあ、国道8号線でずっと行きまして、
はい、
はい、まあ、天原市というか松田へというか、大田地区、高岡市の大田地区にやってきまして、
はいはい、
はい、まあ、勝手知ったる場所ですよ。もう4日間ぐらいここ、5日ぐらい滞在してて、
はい、
で地元の方にね、ホームレスちゃうかって言って、こうちょっと注意されそうになった経緯が、まあ、2年前あったんで。
なるほど。
まあ、郵便局も知ってるし、うん、松田へ神社も知ってるし。
あ、なるほど、なるほど。
全部知ってるんですよ。だからもうナビなくてももうここ来れるぐらいの場所
な
んで。
なるほど。
はい、で、まあ、いつもの場所にやってきたなっていうことで、駐車場に車止めて、
うん、
さあ今から海水浴しようかっていうことで、まあ、海に繰り出すわけなんですけど、
はい、
これがね、ちょっと想像以上にね、水が汚れてまして。
なんと
ですよ、うん、2年前のイメージよりも全然汚れてるなっていうことで、まあ、何が原因やったのか、もしかしたら最近の豪雨で汚れたのかなとか。
うん、
大きい川がいっぱい流れ込むんですよ。なんか なんだろうね、常願寺川とか。
常願寺川な、はい、なんかあれ川で有名や。
あ、そうなんですか、はい。あと神通川っていうんですか。
あ、神通いうのあれ、
神通、神が通る川とか、なんか、
そう、
まあ、これもあれ川。ちょっと場所離れてるかもしれないんですけど、まあ、あと庄川って、庄内の庄に川と書いて。
あ、これもあれ川ですよ、
はい。もう巨大な川がこの辺りいっぱいありまして、
これ全部立山の水ですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
でさらに近くに結構やっぱり富山とかって工場多いんですよ。会社多いじゃないですか。
多い、もうね、電力を容器あるからね、
はい、
アルミの工場とかそんなんがあるんですよ。水力発電の利用できるとかやから。
なるほど。
川が多いですよ。川が多いから水力発電、水力発電で電気が余るから、アルミ工場なんかもう電気がたくさん工場があるんですよ。
なんで、まあ、そんな感じで、まあ、工場も多いし、まあ、川も多いし、大雨も降ったしということで、すごい水があんまきれいやなくて、まあ、そこはちょっと残念やったなって。せっかく、ね、1時間半ぐらいかけてきたのにっていうのはあったんですけど。
なるほど。
ただ嬉しかったのは、まあ、魚もいっぱいおって。
なるほど。
で、貝もいっぱいあったんで、
うん、
まあ、その縄文生活的には楽しかったなっていう。
あ、なるほど。
ところですよね。まあ、
なんかおかず大っていうか、そういうもう拾えたわけやね、ものがね。
そうですね、
最終できたという。
最終はちょっとさせていただきました。
あ、よかったよかった、おめでとう、
はいはいはい。ただ前2年前に行った時との大きな違いは、
うん、
2年前はね、まだね、確か7月やったんです。8月入ってなかったんですよ、
う
ん、僕ら。だから、まあ、言うたらオフシーズン で、 でしかもめちゃくちゃ2年前雨降ってたんですよ。
あ、2年前も雨やったよね。
全然晴れてなかった。
お、
はい、ちなみに昨日というか、8月6日か、うん、土曜日の天原市は、
うん、
めちゃめちゃ晴れてましたよ。
あピーカンやったよね。
めっちゃ荒れてました、うん、まあ、ただ帰りすごい大雨やったんで、またその話しますけど、
また雨かい、
うん、はい、ただ2年前はもうほぼ滞在5日間のうち4日間雨やったんですよ。
なるほど。
でしかもまだ8月入る前で全然人いなかったんですよ。
ああなるほど。
もういるのは僕らか地元の掃除するおっちゃんか、うん、もしくはキス釣りをしてる釣り人かぐらいしかいなかった。
なるほど。
本当、うん、誰もいなかったから、あこの松田へ海岸というか、あの雨晴らしええなみたいな感じやったんですけど、
うんうん、
まあ、今回8月6日じゃないですか。しかも土曜日休みの日ですよ。
そうやな、う
ん、めっちゃ人おったんですよ。
ま
あ、びっくりしましてね、うん、
おうおう、
あのガラガラのキャンプ場とかあのガラガラの海岸はどこ行ったんやって、まあ、それでも都会のキャンプ場とか海岸に比べたらもちろん少ないですよ。ただ僕ら基準で言うと人多かったなっていうような感じで、もういろんな人が、もう外国人も含めていろんな人が来てて、
なんと、
まあ、多くが富山ナンバーとか金沢ナンバーでしたけど、
うんうん、
はい、あの、まあ、地元の方がで休みの人が来てるっていう感じ で、
うんうん、
であのキャンプ場もね、誰一人一っ子一人いなかったのに、もう結構テントがいっぱい立ってて、あ、まあ、これが、まあ、夏休みっていうもんかっていうようにね、
ねえ、
はい、ことを感じましたね。
なるほど。
うん、
で何かあの取れたんか、ほんで最終した最終
に、まあ、あのなんかあのなんやろ、あのムール貝みたいなやつ、なバカバカカラス貝っていうんですか。
ああなるほど、
まあ、あれのちっこいやつとか、
うん
うん、あとはまあその大したものは取れなかったですね。
あ、まあまあ味噌汁の牛乳ぐらいになるやつが取れて、
そうそうで、ね、一応ウニもおったんですよ。
うん、
でまあ、ウニはちょっとそういう、まあ、漁業権的に引っかかるかなと思って、
あ、
まあ、まあ、取りたい気持ちを抑えてウニは取らなかったんですが、ただウニは山ほどいました。
あ、そう、
すごかったです、ウニは。
はいはい
はい、
じゃちょっと食べてみたいね、それもね、
食べてみたいですね、まあ、お店行って食ってくれって感じですね、それは。
まあ、そうやね、お前ね、はい、分かりました、は
い、まあ、てな感じで、この松田へ海水浴場ですね、雨晴らしキャンプ場のあたりは、まあまあ、あの、あ、そう、ちなみにここね、あの、まあ、あの昨日 の、 あの石田川もそうなんで、いや石田浜もそうなんですけど、両方とも雨晴らしの方も両方ともあのちゃんとあのシャワーは無料のシャワーがあるんで、
おお、そう、それすごいね、
はい、海水浴終わった後はちゃんとあの、まあ、海水流して帰ることはできますんで。
あ、これまあやっぱり僕らの時代と全然変わったね、もうこの辺が。
あ、そうなんですか。なんか文雄の時代だったら有料でね、なんかあったりとかしたかもしれないんですけど、
有料でもなかったね。
あ、
も
う
井戸水でもろてバーとかぶるぐらいのもんやったもんね。
なるほど。でここはねちゃんとあの結構な 水量の出るシャワーで、
あー、よかった。
それで、まあ、あの砂も海水も流し落とすことはできました。
あのそれであれか、あの、はい、いわゆるキューブかとかそんなは大丈夫か、雨晴らしは。
あ、雨晴らしはね、どっちかっていうと遠浅なんですよ。
ああ、よかった。
まあ、それでもやっぱり深いところになると、あの僕でも足届かないところもありますから。
もちろん、もちろん、
まあ、石田浜海水浴場よりかは遠浅ですね。
なるほど。
まあ、徐々にこう深くなっていくっていう感じなんで。
あ、これであれか、そのいわゆる、あ、氷とか売ってる店とかそんなのよく出てんのか。
ね、雨晴らしはね、あのね、うん、1店舗だけね、うん、あのランチウェーブっていうなんかちょっと今時のちょっとハワイアンみたいな店が、
お、
あのキャンプ場の横の駐車場にあるんですよ。
あ、そう、う
ん、でここは僕実は2年前に1回利用してて、
うん、
あのかき氷がすごい美味しかったですね。
あ、なるほど、
うんうん、はい、なんか他にもなんかピザとかうまそうなのもいっぱい売ってたんで、うんうん、まあ、雨晴らし来たらあそこ利用した方がいいかなと。
なるほど、
はい、で他にもね、あの旅館とかもあるんですよ。 女岩って書いて、あれ名岩とかなんかちょっと読み方わかんないですけど、女岩旅館っていう旅館があって、
お
で、あとその大田地区 の、 あの町中の方もなんかいくつか旅館はあるみたいですね。あと、まあ、さっき言いましたけど、あの簡易郵便局があったりとか、まあまあ、まあまあ、それなりに大きい町やなっていう感じはしまして、はい、であとあの、うん、さっき言いましたけど、あの JR 氷見線の線路がすぐ横走ってますんで、
あ、
はい、
なるほど、
あの電車を1時間に、まあ、2、3本は見ることができますね。
なるほど、なるほど、ベタモトの電車やね。
そうそう、で雨晴らし駅っていうのがすぐ近くにあるから、だから、まあ、公共交通機関でも多分駅から歩いて15分ぐらいでこのキャンプ場と海水浴場あるんで、うん、まあ、アクセスすごいいいかなって感じはしましたね。
なるほど。それであれかライフセーバーみたいな人もおったんか。
いや、ここいないです。
ああ、これはもうね、その辺はもうおっちゃんぐらいが晩してるぐらいね。
おっちゃんもいなかったな、ここは。
ああ、もうここはもっとおらんでね。なるほど。
ただ人は、あの石田浜よりも圧倒的に多かったですね。まあ、石田浜は金曜日やったから人少なかったかもしれないですね。土曜日やったら石田浜も人多かったかもしれないですね。
なるほどね。わ、うん、かりました、わかりました。まあ、あの、しかし、まあ、両方とも素朴な海水浴場で面白いね。
面白いですね。
うん、そういうとこなかなかね、あの都会の人行くチャンスもないしね。
そうですね、う
ん、ただまあ、ね、東朝の問題とかそれはあるので、まあうん、できたら初めて行った時はちょっと地元の人に聞いてから接近した方がいいかもからね。
まあ、あとやっぱりライフジャケットは大人も子供もまあつけといた方が安心かなという感じがしましたね。
これはまあやった方がいいでしょう。
はい、
水の事故怖いからね、何
といってもね。
はい、
で、まあそんな感じで松田へ海水、うん、松田へ海水浴場ですね、まあ、天原市キャンプ場とか、まあはい、いろんな言い方ありますけど、
うん
はい、そのあたりの楽しみは終わりまして、
まあ、あの貝今度は翡翠じゃなしに貝を拾って帰ったわけ
だ
ね。
そうですね、
はい、了解しました。
で、はい、またこちらの立山町の方に1時間半ぐらいかけて帰るんですけど、さっき言いましたけどもうすごい天気良かったんですけど、急に僕らが車乗って、まあ、15分ぐらい走って時から急に天気が崩れて、
うんうん、
もうあのちょっとその初日の雨をしのぐようなもう土砂降りの雨が、う
ん、また来たか、
また来ましてですね。
あ、
うんはい、でこれはもうあの帰るまでずっと続きましたね。
なるほど、なるほど、
はい、なんでまたあのこの施設 その地域移住体験の施設の駐車場から、まあ、僕らのこの施設まで歩いて、うんまあ、10メーターぐらいあるんですけど、もうびしょびしょ、びしょ濡れ、
その間でもびしょびしょやね、
はい、せっかく体ちょっと乾いたのにまた濡れて、まあ、すぐ風呂入りましたけど、
なるほど、
まあこの大雨ピーカンのこの繰り返しは結構大変ですね。
なるほどね、うん、なるほど。それでいよいよ、まあ、明日から登山にかかるわけやな。
そうそう、で、まあ、今日8月7日で今その家族がそのモンベルの店に行ってちょっといろいろ見に行ってるん で、はい、で僕はその時間利用して、はいまあ、この家族ラジオ JOBB を収録してると。 そして明日です。明日は、まあ、ここの移住体験の施設から出ましてチェックアウトしまして、あのすぐ近所にその立山に行くケーブルカーかなんかの駐車場の場所があるんで、
あ、なるほど、
ま
あ、
そこまで車で行って、でその駐車場無料なんですけど、そこで車止めて、でケーブル使って、あとはバス使ってって感じで、室堂っていうところに確か行くんかな。
ああ、そうな、三田原とか室堂とかあるわね。
そうそうそう、でそこの三田川池かなんか池かなんかの近くに、うん、あのライチョウ沢キャンプ場っていうところがあるんですよ、うん、
ああなるほどなるほど、
まあ、あのライチョウですよね、鳥のサンダーバードですよね。
そうそうそう、はい、サンダーバード、
あのライチョウ沢キャンプ場で宿泊して、
うん、
で翌日やから9日になるのかな。そうですね、
それはあれだからテント持っていくんじゃないし、ね、もう向こうのロジみたいなのが
泊まる。テント持っていきます、今回は。だからもう完全にテント泊ですね。
おお、ほなもうあれ担いでいかなかな。
そうです、だからもう荷物は最小限なんで、だからこのパソコンとか持っていけないんで、日曜日の段階で配信も更新もしようっていう、あの収録もしようということになったんですよ。
あ、そうかそうか、
はい、でまあ9日にあのなんですかね、こう立山をこう歩いて登って、はい、でまた、10日の水曜日に下に降りてくるっていう。
なるほど。
でそこから長野県に移住ですよね、うん、また今度は移住っつってもあのキャンプ場ですけどね、テントですけど。
分かった分かった、移動するわけ、ね、
移動します。
うん、分かった分かった、なるほど、
はい、
立山のね、 上にあのこれもまた百名水でね、日本で最高の2200メートルかなんかのところに水飲み場があるね、立山の。
お
これ、まあ、みんなが必ず通るところやから、もしよかったら一遍その水飲んできはったら、日本百名水の中の最高の場所の水で、で非常に冷たい水がね、立山の下を通ってるトンネルの中から湧き出してる
んです。なんかね、ありましたありました、そんな川が。
うん、あのまあ一遍よかったら
めっちゃ冷たいらしいですね。
強烈に冷たいよ、
ね、昨年の夏行った笹ヶ峰新潟のあそこのね、 宇棚の清水っていうところがあるんですけど、うん、
あれもね、
あれも、あくは標高1300m ぐらいなんですけど、 あれがね7度8度ぐらいなんですよ。
あ、まあここはもっと冷たいかもしれない、ね、
冷たいかもしれない、ね、
ただまあちょっとね、あ、トンネルの中で湧いてるのを引っ張ってきて、ね、ホテルの水にも使ってるんですよ、ね、
あ、はいはいはい。
でそれで、まあ、それも人が飲むところ、大きな水場があって、そこで皆さん水汲んで、うん、頂上を目指すんですけども、うん、まあ、よかったらまあ飲んできはったらいいかも分かりません、ね、
分かりました。まずそのあたりは、まあ、次回の JOBBB で報告できると思います。はい、というわけで、うん、夏の立山、富山立山ボラボラですね、この辺りで終了いたします。
うん、はい、了解、はい、まあ、気をつけて、ストップ、
はい、
やってください。